本日の聖書は、新約聖書、ヨハネの福音書、2章1節から11節です。ヨハネの福音書、2章1節から11節です。では、お読みします。それから3日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスも、また弟子たちも、その婚礼に招かれた。葡萄酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、葡萄酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は葡萄酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので。しかし、水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んでいった。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
皆さん、よくお集いくださいました。出にくい中ですね、来たくても足止め食らってしまって来れなかった方々が、そう、半分ぐらいいるんじゃないでしょうか。思いがけない大雨でした。30年ほど前、つまり私が赴任して2年目か、こんな時がありましてね、天川が決壊して、本当に水浸しで、曽根の方のある方々のところはもう床上まで水が来たんですね。そんな時のことを今思い出しました。はい、皆さんおはようございます。今日はいつものシリーズから少し離れた特別メニューの、メッセージです。後になるほど良いものがという題をつけましたが、実は今日のお話、今読んでいただいた通り、結婚式が舞台です。私も昨日神戸で結婚式がありました。あ、お二人さんも今日見えてますね。はい、有馬君、後でちょっと挨拶してほしいと思いますけども、義人君と智子さん、もう式から披露宴まで、もう感動いっぱいの素晴らしい時となりました。出席された方々は余韻がまだ胸の中に残ってると思いますね。お二人がイエス様と共に3人で新しい家庭を築くんだという、その思いを、大切に大切に、そしてそれを表現するような式になったらいいな、披露宴になったらいいなという願いの通りになったと思いますね。本当に多くの方々が爽やかな感動を持って帰られたのではないでしょうか。改めておめでとうございます。ね、ご両家の方々に本当におめでとうを送りたいと思うんですね。さて、そう、今日ですね、このタイトル、後になるほど良いものがっていう題をつけたんですけども、今日のメッセージから私たちの受け取るべき中心的なメッセージがここにあると思います。皆さん、お手元にアウトラインありますか？最初の太字の一行ですけどね、主を信頼して生きる者たちには、後になるほど良いものが用意されている。 こういうメッセージが今日のところに込められていると思うんですね。イエス様はこの地上でもう数々の奇跡をなさいましたけども、もう数えられないほど4つの福音書に書いてありますよね。で、その中の、まあ、時間的な順序で一番最初の奇跡が何なのかってならば、これなんですよ。ね。皆さんもここにいらっしゃる方おなじみですね。水をブドウ酒に。言い換えれば H2O を高級ワインに一瞬のうちに変えてしまうと。しかも量はね、ペットボトル一杯っていうのはそんな量じゃなくて半端じゃないですね。およそ100リットルも入りそうな石の水がめ6杯。もう何百人来ても 大丈夫ぐらいのね、そういう量の、水を高級ワインにですよ。で、ここに今日のアウトラインは特大サイズで絵を載せてきました。私の大好きなフックという画家が描いたものですね。勝手に拝借してプリントしちゃったんですけども、向かって左手がイエス様、右手がお手伝いのしもべたち2人、そして背後にはテーブルらしきものが見えます。たくさんのお客さんたちが華やいだ雰囲気の中でごちそうを食べ、ワインを飲んでます。で、さらにその向こうを見ますと、火除けの幕が張られて、その下に花婿、花嫁とおぼしき、人物も見えます。でも今日の話の主人公は新郎新婦ではないんですよね。特に花嫁さんなんか全然この話には登場しません。脇役が体験した素晴らしい感動的な出来事なんですね。はい。それでこの絵の手前の方をもう一遍見てほしいんですけども、この2人のしもべたちは一体何をしてるんでしょうか。わかりますか。2人して一つの、水がめを逆さにして、中に入っている水をジャーッと大きな石の水がめの方に移してますね。で、この小さな方の水がめにはロープがついてます。そうそう、井戸水を汲み上げたんですよね。まあ、こういうようなふうにして水を汲み上げると、私も子供の頃経験があります。掘り抜き井戸、そこに、あの時はバケツでしたけどね、竿にバケツをくくりつけたものを 下ろして、そうやって引っ張り上げて。まあ、それに似たようなものですよ。で、とにかくイエス様の指図で水汲みをしたんですね。それも、この6つの水がめ全部を満たせってわけですよ。井戸水こんなに汲み上げてどうするんですかって聞いたことでしょう。イエス様は、まあいいからどんどん汲んで水がめ6つともいっぱいにしなさいと命じられるんですよね。そして、へいへいと、従いますと、終わりがけに、よし、いっぱいになったら、ここから汲んで、宴会の小役さんのところに持ってきなさい。お部屋を振る舞うんでしょうか。まあ、いいから。まあ、しもべたちの声にイエス様は、何にも言わずに、ただ笑っていらっしゃったのかな。へい、と言って、改めて、この大きな水がめから小さな柄のようなものでもって汲み上げて水差しかなんかに移したんでしょうが、多分その瞬間でしょうね。おやっと見たんですね。水じゃないんですよ。なんかこう赤っぽい色なんですね。そしてふくよかな香りが漂ってきます。これ、もしかしたら、いや、もしかしたら、もしかするぞ。顔を近づけますと、おめげれないワインの香りですね。そこで言われた通りに、世話役のところに持っていくと。世話役は驚いて、いやー、こりゃすごい。この味は久しぶりだ。これは年代物だ。と言って、花婿さんを呼んで褒めちぎるという話なんですけどね。一体なぜこんなことをイエス様なさったのか。どんな事情があって。しかもこんな大量な 水をブドウ酒にとね。それで、 順を追ってそこを味わっていきたいと思います。お手元の聖書、ヨハネの2章、空いてますか？ヨハネの福音書の2章、出だしはこうです。1節2節、そうですね、皆さん、一緒に声出して読んでみましょうかね。ではご一緒に1節2節。はい。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。はい、そこまででいいです。まずは婚礼です。ところはガリラヤのカナ、ああ、小さな田舎の町です。で、そこの婚礼にですね、イエス様のお母様マリアさんがおられます。またイエス様ご自身も弟子たちとともども、そこに招かれて、お客さんとしているわけですよね。で、このお母さんの方は、どうやらこう読んでいくと分かるんですけども、裏方の方で手伝っておられて、しかも後でこのしもべたちに指図をしてますから、もしかしたらばね、この婚礼っていうのは、まあ、マリアの親戚筋の婚礼で、こう裏方を手伝ってちょうだい、任されてですね、マリアさん取り仕切っていらっしゃるんじゃないでしょうかね。そんな雰囲気ですね。で、そんな中で起こる出来事なんですけども、3節見ますと、ブドウ酒がなくなった時という言葉が出てきます。ブドウ酒がなくなってしまったとはどういうことでしょうか。当時のイスラエルの婚礼というのは、合計3時間とかいうもんじゃなくてですね、7日にもわたる、1週間ぶっ続けでするね、そういう祝い方をするそうなんですね。で、そういう中でいろいろ計算違いが起こるわけですよ。まあ今だったらば、出欠はがきでもって人数確かめてね、それに見合った準備をしていくわけですけども、そんなものもない時代です。そして来るもの拒まず、お祝いですから誰でもどうぞってね、そういうところです。で、こういうところに抜け目なくやってくる人たちもいるわけですよね。ただで飲めると思ってこの機会逃すことはないってわけでね、たくさん集まったりしまして、で、それは嬉しいんですけども、食べ物とそれからワインの方の準備がだいぶ予定をこう超える数になりますとですね、大慌てですることになるわけですよ。そしてその時に大急ぎで調達するわけですけれども、その調達を速やかにするというところも、まあ、両家の腕の見せ所で、それができないと厄介ですね。あいつの結婚式行ったんだけどな、俺が行った時にはもうワイン全然なかったんだよ、まあ。っていうのはこと、後また言っても、後また言われるわけですからね、両家の大恥になります。ね、ですから、ブドウ酒がなくなった時というのは、これはこの今家、ご両家にとっては危機的な状態なんですよ。ね、で、そこで、というのが今日の話のスタートなんですけども、まあ考えてみますと、人生はハプニングですね。昨日の結婚式だってね、台風がその日に直撃するなんてね、ちょっと意地悪と思ったでしょうね。もしかしたら2日前ぐらいに有馬君は電話したでしょうか。NHK の天気予報係にですね、すいません、北に向かってるこの矢印、思い切り右に移してくれませんか。すいません、そういうことを NHK では扱いませんので、気象庁の方に電話したかわかりませんけどね。でもこれはもうどうしようもない。ハプニングですよね。ハプニングといえば、先々週、私たち夫婦は、ジョイフルという合唱グループと一緒に、ウィーンに行かせていただいていたんですけども、そちらでの研修ツアーですね。で、そこまではいいんですけども、会場に着きました。あるプロテスタントの教会が会場を開いてくれました。夜のコンサートをね、させていただいたんですよ。ところがコンサート直前に、このグランドピアノもう少し位置を移動しましょうねって話がまとまってね、パーテーションを開いて、もう少しこうキャペルの袖の部屋にグランドピアノが置いてあったのでね、練習はそこで済んで、で内側にと運ぼうとしたんですけど、その時 かなり高齢のグランドピアノだったようですね。支えていたこの3本足の1つがね、根元からボキッと折れてしまったんですね。で、グランドピアノがこう傾きます。そんなんでコンサートはできません。さあどうしようって大慌てしましたね。男手は3人しかその時いなかったので、まあ、私ともう2人でもってよいしょと持ち上げて、早く何かかませて、まあ、パイプ椅子をかませて、高さが足りない、どうしようってね、何か分厚い本かなんか、あ、聖書がある、聖書をそんなところに使うもんかって だけどですね、じゃあ、なんか古い、古くなった聖歌だったらいいでしょうか、まあ、それだ、信奉しましょうってわけでですね、分厚い聖歌を間に5冊ほどかませて、何度か水平にしてですね、弾いてみてください。音は大丈夫でしょうか。音はまともでした。それでっていう、まあ、人生は本当にハプニングいっぱいですよね。何が起こるかわからない。それで、旧約聖書、箴言の中に、明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないという言葉があるわけです。はい。この通りだと思います。明日のことを誇るな。一日のうちに、いや、一時間先にさえもね、何が起こるか見当つかないわけです。今朝こんな大雨になって、ね、教会に来れなくなるなんて、半数の方たちは、このハプニング、どうしようかと思ったでしょうね。そうなんです。そこで、まあ、人生はハプニングだから、嫌だという受け止め方もありますけれども、だから面白いというふうにも受け止められます。だから信仰が大切なんだということにも目覚めさせられます。私たちは確かに明日のことわからないんですよ。けども、明日のことを分かっている方を私たちは知っています。明日を支配なさるお方を私たちは知っています。それは何という大きな安心でしょう。ね。明日を守られるイエス様という賛美歌を思い出しますよね。そこで、ハプニング人生、それはもう当たり前。じゃあ、どうするか、どう対処するかということが大事なわけです。それを考えなきゃいけません。アウトラインの裏を見ていただきますと、どう対処するか。まず第一は、できることは自力でするということですね。自分にできることは自分でする。家族ができることは家族にしてもらおう。人間の側でできることはとにかくするということですね。それはそうでしょう。こけてすりむいたならば、救急箱にあるそのシュッとやるやつで消毒して薬を塗る。できることをします。台所で火が出たらば消火器を持ってきて、消し止める。できることをします。子供がビー玉飲んでしまった。これ大変ですね。そんな時にどうしますか。できることをすると言って、ある方は掃除機それで吸い出そうとします。それはしない方がいいですね。かえって子供さん死んじゃいますよ。こんな時にはどうしたらいいんでしょうね。まあ心配なら内科に相談くださいというところですけども、結構これはもう運を天に任せて待ってれば運と一緒に 出てくるそうですから、心配なく。とにかく、できることは、自分でするということですね。聖書も、手元にあるなすべきことは、皆、自分の力でしなさい、と言っております。できることは、なすべきことは、自分の力でしなさい。じゃあ、できないことは、これですよね。できないことは、主に頼むのです。ここに祈りが入ってきます。祈ることを人間は知ってます。祈りが通じるという体験を私たちは体験してきました。できないことは主に頼む。で、このカナの婚礼の場面でもそうであったと思います。マリアさんがイエス様のところに来た。そしてブドウ酒がなくなっちゃったの、何とかしてと頼んだということは、それが彼女の祈りでした。そして彼女は、それまでに、その祈りをするまでに、自分にできることはしたんだと思います。そう思いませんか？ ね、計算違いで大変な状況をね、裏方で把握したときに、どうしようかしら。あのお店と、このお店と、このお店、狭いけど走ってちょうだいと言ってね、手伝いの者たちに命じて走って行かせたでしょう。ね、買えるだけのものを買って来たんですよね、きっと。でも、まだ足らない。全然足らない。さあ、どうしよう。そこでもって、今だったら電話でワイン場かなんかに連絡取って精神入炭から運んでもらうとか、いろんな手を使うんでしょうけども、でも手を尽くしたけども、どうしてもまだまだまだまだ足りない、どうしようという中でね、そうだ、こんな時こそイエスだとね、息子のイエス様、でも今は息子というよりも救い主として働きを始められたイエス様、ちょうど結婚式に列席しておられるわけですから、そっとそこに近づいて、お願い、助けて、ぶどう酒が足らないの、足らなくなっちゃったの、なんとかお願い、というふうにね、頼んだに違いないと思います。苦難の日には私を呼べ、私はあなたに答える、あなたは私をあがめる。引用しませんでしたけども、どうぞ、メモしておいてくださいね。詩編50-15。後でゆっくりご覧ください。正木先生はこの言葉のことをね、緊急電話501号ってよくおっしゃるんですね。そうですね。緊急の時に、上に連絡取りたければね、501号だ。聖書の真ん中開いて、詩編50編15節、そこに何て書いてある？苦難の日には私を呼べ、私はあなたに応える、あなたは私をあがめる。そうなんですよ。で、その言葉がどれほど私たちを慰め、助けてくれたことか、ね、お互い経験で知ってます。ところがです。そうやって祈って求めたのに、答えがないという経験を私はしているわけですね。こちらが問題ですね。今日の問題、そうなんですよ。お願いしてるのにね、ノーと断られてしまうんですね、ここでね。ご覧ください。イエス様はノーと答えるんですよ。人もあろうにイエス様がですよ。人もあろうに母親のマリアさんのリクエストに対してですよ。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。なんちゅう答えですか。神学校の中だけね、皆さん一緒に読んでください。はい。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。なんていうか、冷たい答えですね。これはどういうことですか。あなたと私とは何の関係があるか、なんていう失礼な言い方をイエス様するんですか。ね、女の方ですか、お母さんと言ったらいいのに。この辺はですね、聖書の訳し方一つでもって随分変わるんですけど、試しに、リビングバイブルではどう書いてあるかなと見ましたらば、今はダメですよ、お母さん。まだ奇跡を行う時じゃありませんから。そう訳してました。この方が少し柔らかくってね、私に受け取りやすいんですけども、そんな意味なんでしょう。今はダメですよ、私の時はまだ来ていませんというのは、そういうことなんですね。お母さん、まだ奇跡を行う時じゃありません。けどもね、いずれにしろ答えはノーなんですよね。皆さんもそういう経験をされたでしょ。そういうふうにノーというふうにはっきりした答え、この言葉を聞いたわけじゃないんですけども、答えがないということはですね、ノーなんだろうなって受け取ってしまう。ね、助けてください。私の望みはイエス様、あなただけなんですから、ってあんなに頼んだのに、あんなに願ったのに、繰り返し祈ったのに、依然として何の答えもない。そんな時にどうしますか？またどうしてきましたか？もう祈ったって。何も変わらないんだったらば、と祈ることをやめてしまう。ありますよね。また、祈りはするんだけども、もう答えてもらえるという期待もないまま、ただ言葉を繰り返すだけ。 またそんな中で祈りが聞かれてこんなことがあったんですよってのは、人の話を聞くとなんか腹が立つ。面白くない ね。あの人の祈り聞いてどうして私の祈りを聞いてくれないんですか神様ってのはね、そんな思いになってしまいますね。そう、拗ねてしまったりなかったでしょうか。マリアさんはどうだったのかな。このイエス様の一見非常に失礼と感じられるこの答えを聞いて、マリアさんは拗ねてしまったでしょうか、怒ってしまったでしょうか。その言葉を見るときに、さすがマリアだと思いますね。5節、母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。皆さん、この言葉を読んで、どんなふうに感じましたか？手伝いの人たち、裏方の方に行ってね、あの方が言われることを何でもしてあげてください。この中にはね、イエス様に対する変わらない信頼というものを私感じ取るんですよ。イエスは今あんなことを私に言ってるけども、私は今の窮状をちゃんと伝えた。決して放っておくことはない。今に何か行動を起こすに違いない。そして助けてくれるに違いない。だからこの召使いのしもべたちのところに行ってね、あんたたちね、あの人が何か言ったらば、言われた通りにするのよ、お願いね、いいわね。とそう言ったわけですよ。決して放っておかない。きっとそのうちに行動を起こしてくださるに違いない。イエス様への信頼、変わらぬ信頼。ね、そう言いませんか。マリアさんはこのイエス様への信頼、こういう信仰をどんなふうに身につけたのかなって思うんですけどね。それはやっぱり、まあ、33年の付き合いがありますから、日頃のイエス様との触れ合いの中でね、それは幼い頃からこの子は違うって意識はっきり持ってましたけども、天の父の一人息子、そしていよいよメシアとしてこのイスラエルにおいて働きを始めたばかりの神の子イエス。そうです。ですからその信頼を持ってこう言ったんだと思いますね。ですから大切な言葉です。主イエスに対する変わらぬ信頼。主イエスに対する変わらぬ信頼。聞いてくれない、聞いてもらえない、そう思い込んだとき、自分は無視されている、そんなふうな気持ちになったときに、でも私がお願いした相手はどんな方なんだっけ、イエス様、イエス様、そう、イエス様だ、イエス様ってどういう方だ、そう思い巡らすならば、大丈夫、きっと、御業を見せてくださる。その思いが再び湧いてきませんか？さあ、そこでです。次に大切なのは、この信頼と従順が祝福につながるんだという大切な教えですね。マリアの信頼と期待は決して裏切られることがありませんでした。見事に報いられました。主イエス様は行動を起こされます。6節から10節までがそうです。見てください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあった。イエスは彼らに、先ほどのしもべたちにね、言われた。水瓶に水を満たしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。 宴会の世話役は、葡萄酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。何度読んでも面白いですね、この記事は。笑いがこぼれてきます。さすがイエス様と思います。まずね、大切な一つのポイント。主イエス様は天の父の指図を待って行動されるということですね。先ほど、マリアの求めに、素っ気ない答えをなさったとき、イエス様はまだ天の父の指図を受けていらっしゃらなかったわけですよ。ただ私の時はまだ来ていないとおっしゃったんですけど。でも、私の時という言葉は考えますと、イエス様にはスケジュールがあったんだなってわかるんですね。手帳を持っていたかどうかは知りませんけども、カレンダー。でも人生のカレンダーをお持ちだったように思います。私の時はまだ来ていないという言葉を何遍も何遍もおっしゃっています。そして十字架を目の前にした時に、父よ、時が来ましたとおっしゃいました。イエス様のカレンダーの最終ゴールは、最終と言いましょうかね、大きなゴールは十字架だったんですね。それが私の時であった。それはまず間違いない。けれども、それだけだったんだろうかなと思うときに、いや、他にもあったに違いない。イエス様のお言葉をずっとたどってきますと、5章19節のこの言葉にも出会います。現代訳で読んでみました。私が行う技は、天のお父様を離れては何もできません。私が行う技は、天のお父様を離れては何もできません。お互いが持っています新改訳では、私は何事も自分からはできない。父がなさることを見てする以外はって書いてあるんですね。イエス様はいつも天の父を仰いでいらっしゃるんですね。その霊の目にはいつも天の父の笑顔が見え、天の父のなさっていること、いろいろ見えるんでしょうね。だからそれを見て、いつも天の父と私とは一つであるという、そういう通貨のね、間柄でイエス様いらっしゃったなと思うんですね。で、この結婚式に臨んでのことは何も指図を受けてないから、だから私の時はまだ来てないとお答えになったと思うんです。でもね、そう答えてからあと、イエス様は、父よ、あれでよかったんでしょうかと天を仰いだに違いありません。そして天のお父様は、息子よってお答えになったに違いないですね。今は結婚式、披露宴、大事な時、両家にとって、当人たちにとってはもちろんのこと、決して恥をかかせてはならない。助けてあげなさい。天のお父様はそうおっしゃったに違いないですね。わかりましたと。イエス様は、おもむろに立ち上がって、裏方の方に足を運んでいかれて、そして、下男たちに向かってですね、一つの指図をするわけです。すぐ足元には、この大きな石甕が見えました。よしよし、これを使おう。水だ。井戸水。すぐそばにある井戸、お水。この二つを結びつけて、これで助けてあげよう。そこで、この水がめを全部満たしなさい。先ほどのマリアさんの言いつけを聞いておりました、このしもべたちは、いよいよ何か始まるんだなってね、いいところですけども、この井戸水をこの中に入れるんですか？そうだと。で、じゃあじゃあ入れるわけですけども、でもこんなに汲み上げてどうするんですか？まあいいからいいから、どんどん汲んで。水がね、6つともいっぱいにしなさい。へえ。で、彼らはその従うわけですね。で、いっぱいになったところで、よーし、いっぱいになったら、ここから汲んで、 宴会の世話役さんのところに持って行きなさい。お冷や振る舞うんですか。おそらくそういう印象だったでしょうね。とんでもない、そんなことをしたら みんなお客さんを怒らせますよと言いたいところだったでしょうけども、イエス様は黙ってニコニコしていらっしゃる。さあ、このしもべたちどうするかですね。皆さんがこのしもべだったらどうしますか。ねえ、こんなこと俺たち、これ後で叱られるよってね、思うかもわかりませんけど、でもね、イエス様の顔を見ればニコニコしてうなずくだけですね。そしてマリアさんの方を見ると、向こうでもですね、うなずいて、言われた通りするのよって顔してますね。そこでもう勇気を振るってですね、それじゃあと、この水がめ、大きな水がめの中にこう、まあ、小さな尺のようなものをこう入れてですね、汲み上げて、で、水差しのようなものにこう移したんですね。その時だったかと思いますよ。おや、色がついてるわけですよね。赤みがかった色。そして、ふくよかな香りが漂ってくる。はい、これって、ひょっとすると、ひょっとするぞ、ひょっとするぞ、ね、顔見やすですね。こりゃ、ワインの香りだ。で、彼らはそれを世話役のところに持ってきます。世話役は、なんかワインが切れたような話を聞いたけども、届いたんだな、調達が間に合ったようなね、言われ、よしよしと。で、一口その口をつけてですね、驚くんです。こりゃ、高級なもんだ。もう年代物だな。ああ、この味は何年ぶりかに飲むな。そして見ると、そんなのがどんどんどんどん運ばれてくるわけですよ。で、裏方ちょっと覗くとですね、この6つの水がめ全部でございます。すごい。彼はね、花婿さんのところに来まして、いやいや、私もな、もういくつもの結婚式経験しましたけども、こんなの初めてです。どこに行ってもね、初めはいいの出すんですよ、いいのね。でもね、適当にこう、舌の感覚が鈍った頃見計らってでしょうかな。ああ、もう二流品出すもんです。でも、お宅は違う。最初も良かったけども、こんな最高級品を、こんなふんだんに用意してて、振る舞うなんて、まあ、見上げたもんですな。ああ、ご両家に祝福あるよ。とかね、そう言ってべた褒めに褒めてくれたわけですよね。危機に見舞われていたこの両家の危機を見事に救い上げてくださった。マリアの変わらぬ信頼、このしもべたちの従順、そのもたらした祝福でした。そして、エイジ・トゥ・オーが高級ワインにという、この奇跡を最初の奇跡として、神の栄光が現れます。まあ、天のお父様、いろんな方法でいろんな問題解決するものですね。有名なジョージ・ミュラーの話も思い出します。ブリストルという町で孤児院を経営し、何百人、時には何千人という孤児たちを養ってきた彼ですけども、食料を供給するのは大変な至難の業。でも、日々にそれが満たされ、ある日などは何の備えもないままに、でもとにかく集めなさい、主は備えてくださると、信頼の祈りをして、待つうちに、玄関の方が騒がしくなって、出てみると、そこに、農場から町に牛乳を運ぶ途中の農夫が立ち尽くしているわけですね。車輪が外れてしまって、どうしようもない。なんとか修理をと思ったけども、だいぶ時間がかかりそうだ。運んできた大きな入れ物の中の牛乳が悪くなってしまう。で、ふと見ると、孤児院という看板がかかってる。今日はもう思い切ってこれ、ここで使ってもらおうかね。そんな風にして、朝飲む牛乳がたっぷり備えられた。そんな話も聞きますけどもね、天のお父様は、またイエス様は、どんな方法ででも御業を起こそうとなさるんだなって思いますね。この2つ目のポイント、私たちも指図に、主の指図通りにすると奇跡を見る。私たちも主の指図通りにすると、つまり従うとってことですね、奇跡を見るのだ。まあ、この度、有馬君たちの結婚式、 それに向かってのいろんな準備の中で感じたこと、そして昨日の式披露宴、そこでなされることをずっと見て聞いて、本当に感動でいっぱいになりました。まあ、メッセージでも触れましたけども、アニメ君しばらく教会から離れていたんですよね。まあ、仕事、趣味の野球、いろいろあってですね。教会に全然来ない時期がしばらくありまして、それはご両親にとって本当に心の痛みでした。祈っておられました。遠く離れた息子のこの心が、イエス様のもとにもういっぺん帰ってきますように、私たちも心に、心を合わせたわけですけれども、でもどんな中でも、そういう祈りが繰り返される中でも、一向にその気配がなく、いわば無視されたような中でね、有馬ゆかりさんが、でもなお、でも天皇お父様を呼び、イエス様を呼び、祈り続けておられたのを覚えております。変わらない主への期待、信頼、くじけそうになっても、でも主は真実だからきっと行動を起こしてくださる。そう。そしてそれを知った仲間の者たちも祈りを合わせ、ひょっぽりやってきた兄和君に交わりの手を伸べ声をかけ、みんなそれぞれにですね、このしもべのように促されるままに行動したんだと思います。そして主イエス様の時が来ました。これは帰るべきところは教会、イエス様のもと、はっきりと意識して、本当に新しいスタートを切りましたよね。で、そういう中で智子さんとの出会いがあり、二人が結ばれました。昨日の披露宴で紹介されたお二人の人柄とかはね、本当に聞いてて嬉しいことでした。兄も君自身、職場では、結構のムードメーカーだったんだということにね、気がつきましたよ。みんなの盛り立て役、みんなから好かれるいい人柄です。ただ肝心の彼の魂の方がイエス様から離れた。それがまあ致命的なことだったんですけどもね。でもそれが回復されて、で、智子さんのことでもね、智子さんは資生堂の、まあ、お客様にきれいになっていただく ためのアドバイスをするお仕事なんですけども、そこの担当者が祝辞を言っておられましたけども、いやー、こんな素晴らしい人だったんだってね、聞いて感心しましたよね。お客様に心からのアドバイスをして帰っていただくわけですけれども、まあ、お客様満足度を調査するカードというのをね、資生堂では用意してらっしゃるようで、持ち帰っていただくわけですね。そしていかがでしたかと、お気づきになったことは何でもと書いていただいて返信していただく。で、智子さんのもとへの返信がですね、他の人に比べて圧倒的にたくさん。それも良い評価なんですね。お客様満足度ではですね、神戸一番なんですよ、この人はと言っておられました。へえとびっくりしましたね。本当に笑顔が絶えない。そして心から相手の立場に立って考え、感じ、ものを言うことができる。素晴らしい人ですね。JA のムードメーカーと資生堂のそのトップ結ばれて、いや、これからどんなことが起こるんだろうかって思ってね、楽しみですね。イエス様のために、しかもその信仰をいろんな形で表現しておられました。自分たちがイエス・キリストを信じるものであること、教会を家族のように思っている人たちってものたちであるということね。そして最後に、智子さんのお母様への感謝の言葉の締めくくりは、私は自分の信じている神様に感謝したいんです、お祈りさせてくださいと言ってですね、そこでお祈りされたんですよ。新郎あるいは新婦がああやってこうマイクの前でね、お祈りするというのこれまであったかなと思うんですけどもね、それがすごく自然な形でなされて、みんないいなってね、感じを持って受け取れたんじゃないでしょうか。イエス様のなさったもう一つの奇跡、後になるほど良いものを 主は用意していらっしゃる。私はそう思います。皆さんもそう思いませんか？皆さんもね、ご自分の祈りが、いや、あんなに祈ってることがまだ聞かれてない、無視されている、寂しい、悔しい、悲しい、思っていらっしゃる方、思っていらっしゃることがありませんか？でもね、天のお父様、決して無視していらっしゃるんじゃないと思います。もしかしたらベストのタイミングっていうのを計らっていらっしゃるのかな、あるいは、ベストの何かを念頭に置いて、もうちょっと待て、今に見ておれ、喜ばせてあげる、ちゃんとこっちは用意してるんだぞってね、お父さんが愛する息子のため、娘のために思っているように、天の父はきっとそうだと思いますよ。そこで、最後にね、一つの言葉を枠で囲みました。一緒に声合わせて読んでくれますか？どうぞ。はい。無視されていると感じるときも、主を信頼しついていこう。そういう者たちのために、主は後になるほど良いものを備えておられる。救いにおいてもそうだったでしょう。罪の許し、神の子供という身分、天国の保証、これをもってスタートいたしました。初めはよかったけども、後がどうもっていうんでは困るわけですけども、イエス様との歩み、イエス様と親しくなればなるほど、このお方の恵み深さが心に染みてきます。ちょっとやそっとのことがあっても、いちいちそこで失望したり腹立てたりしないようになります。この方に任せておけば大丈夫という思いがだんだん高まってきます。そしてその通り、思いもかけなかった後の結末を見て、やっぱりイエス様、さすがイエス様と。で、そしてやがて天の御国に着くときに、私たちは目を見張って驚くわけですよ。主の素晴らしい素晴らしい用意されたものに、さらにはいつの日か私たちの体まで栄光の体に復活させられるって言うんでしょう。ね、もうどう言ったらいいんでしょうか。イエス様の御業を見て、弟子たちは改めてイエス様を信頼します。この最初の印をもって栄光を表された弟子たちはイエスを信じたとあります。それまで信じてなかったんですか？いや、信じてはいたのですけれども、浅い信じ方だったのです。それが深まったのですね。そういう経験を私たちはしながら、この人生を送っていくんだと思います。ですから、今暗くってもうなだれないで、頭を上げて感謝して生きていきましょう。私たちを愛して、私たちのために命まで捨ててくれたイエス様ですから、決して悪いようにはなさらない。では皆さん、感謝のお祈りを捧げましょう。どうぞその場にお立ちください。どなたも主の恵みに感謝してお祈りしたいと思いますね。どうぞこのアウトラインの最後の3行の祈りをまず読み上げましょう。どうぞ。主イエス様、あなたをたたえます。いつもあんなふうに天の父は仰いで行動しておられたのですね。マリアが見せてくれたあなたへの揺るがない信頼、しもべたちの従順、どちらも私に欠けています。どうぞ信頼と従順のもたらす祝福をもっと体験させてください。アーメン。どうぞご自分の思いを加えて、率直に感謝や願い事申し上げましょう。おイエス様、ありがとうございます。素晴らしい。ああイエス様、ありがとうございます。感謝します。力づけてください。世にあっては困難があるけども、勇敢で私はそれにあった。ありがとうございます。 天のお父様、御言葉から教えてくださり感謝します。イエス様、本当にあなたは素晴らしいお方です。あなたに勝るものはありません。こちらの視野が狭くって、考え方が低くって、とても追いつかず、あなたのことを疑ってしまったり恨んでしまったり何度もあります。申し訳ありません。許して清めてください。すべてをご承知のあなたが、私たちそれぞれにご計画を立てていてくださり、ベストのタイミングも測っていてくださり、私たちの想像を超えたことを用意して、それを与えようとしていらっしゃることをありがとうございます。どうぞ信頼を持ってあなたは仰いでゆかせてください。あなたの素晴らしい御業をそれぞれの人生に、それぞれの家庭に、仕事の上に、人々との人間関係の中にあなたがあらわにしてくださること、そのことを楽しみに待たせてください。主よ、感謝します。感謝します。あなたは真実、あなたは真実、慈しみ深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。あなたのご栄光を表してください。有馬義人兄弟、智子姉妹の新家庭に、またそれぞれのご両家に、ご親戚に、昨日集った友人知人方々一人一人にあなたが語ってくださって、これをきっかけとして、その心がイエス様の方に向けられるようにことを運んでくださることを期待いたします。ありがとうございます。心からの感謝を持って素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆さん歌いましょうね。この歌です。新聖歌の247番、神の給うを安けさは、素晴らしい詩ですよ。味わいながら通して歌いましょう。